今週立川教会宛てにとても嬉しいニュースが届きました。今年の夏アメリカからご家族で一時帰国されており、何度か立川教会に来てくださった高野さんご家族からのメールです。先日ご長女の葵さんが地元のアドベンチスト教会でバプテスマを受けられたという報告でした。その一部を紹介させていただきます。我が家では金曜日夜に家庭礼拝をしているのですが、受洗の前日に長女より洗礼を受けることにした彼女の背景や今の気持ちなどについて話してもらいました。彼女の心に神様が置いてくださったいくつかの御言葉や今娘が理解している信仰の内容や確信について、彼女なりのしっかりとした言葉で聞くことができ、親としてもとても励まされました。恵み深い神様がさまざまな方法で彼女の人生にこれまで働き、そうした中で主が娘の心に触れてくださり、今回バプテスマ式を迎えることができたのだと思うと感無量です。早いもので以前通っていた日曜日の教会からアドベンチスト教会に通うようになってから2年が経過しました。当時を振り返ると教会を移ることにはとても勇気もいり、さまざま心の痛みや悲しさを覚える時もある決断でしたが、一方で素晴らしい教会とそこに集う教会家族の皆さんとも新しく知り合い、交わりを深めることができたことを思うと、このように導いてくださった神様に心から感謝しています。またこの夏は日本一時帰国滞在中に花田牧師、根本さんをはじめ立川教会の何人かの方と親しくさせていただき、本当に恵まれました。私たち夫婦も約1年前にアドベンチスト教会で再バプテスマの機会をいただき、そして約1年後の今回、長女がバプテスマに預かることができました。私たち家族を助け守り、そして導き、豊かな恵みと祝福を与えてくださる主に心から感謝です。救いの証は本当に励まされます。主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますという、あのパウロとシラスの言葉は私たちに対しても語られています。この約束の言葉を私たちの家族にも成就してくださる主の愛に感謝いたします。また、今、ご長男がご病気で大変危険な状態にあるということです。皆様も祈っていただけますと幸いです。それでは使徒行伝シリーズ、祈りを持って聖書を開いていきたいと思います。一言お祈りいたします。父なる御神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ聖霊の神様が使徒行伝の御言葉を通して今私たち一人一人に必要なメッセージを語ってください。心を開いてあなたの心を受け取ることができますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。使徒行伝は今週から17章に入っていきます。17章のまず1節からお読みしていきたいと思います。使徒行伝17章の1節です。一行はアンピポリスとアポロニア等を通ってテサロニケに行った。ここにはユダヤ人の街道があった。まさに昨日の今日、ピリピで鞭打たれていたパウロです。でも彼はその痛々しい過去はそこに置き去ってテサロニケへと向かっていきました。イエス・キリストを信じる信仰は後ろではなく、ただ主を仰ぎながら前進していく、歩きながらいつしか受けた傷の痛みは癒されていく、そんな信仰者としての姿がここに見られます。テサロニケはマケドニア州の首都で、ユダヤ人も多く住んでいました。 パウロの一行はネアポリス港からピリピ、アンピポリス、アポロニア、テサロニケへと道を進んでいきました。すべての道はローマに通ずという言葉がありますけれども、これはエグナチア街道と呼ばれるローマの軍用道路でした。アムピポリスとアポロニアとを通ってと書かれているこの言葉は、道をかき分けて進むという軍隊用語で、神の国の戦士たちが世界の都ローマ目指して福音の旗を掲げながら進軍していく、そのようなイメージがここに重ねられています。次の2節と3節です。パウロは霊によってその街道に入っていって、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じ、キリストは必ず苦難を受け、そして死人の中からよみがえるべきこと、また私があなた方に伝えているこのイエスこそはキリストであるとのことを説明もし論証もした。私は統一教会にいた頃、キリスト教は何か非科学的な宗教で、根拠のない伝承をやみくもに信じている古い時代の宗教だと思っていました。ところが我が牧師を通して旧約聖書のダニエル書の70週のメシア予言を学んだ時、衝撃を受けました。いや、聖書はただの本じゃない、神の言葉だ。そしてもしかしたらキリスト教こそ人生の、この歴史を解き明かす鍵を持った宗教なのかもしれないと感じたことを覚えています。聖書の御言葉はその正しさを確かな根拠を持って論証することのできるものなんです。パウロがここで3週間にわたって説明し論証したこと、述べ伝えたことは3つありました。まず第1番目、救い主は必ず苦難を受ける、十字架におかかりになるということ。そして2番目は、救い主は死から復活されたということ。そして3番目、ナザレのイエスこそが救い主キリストであるということです。パウロがこれらを論証したその方法は、旧約聖書に書かれていた予言がどのように成就していったか、どのように実現していったかということを明確に示すことだったんです。旧約聖書の中には将来のことについての多くの予言があります。それは聖書全体の約 27% に上ると言われています。そしてそのうち救い主に関する、これメシア予言と言いますけれども、このメシア予言はモーセ五書と予言書だけに限定すると60から75個はあると言われています。仮に一つの予言が成就する確率を2分の1当たるか当たらないか、この2分の1とすると、先ほどの60の予言が全て成就する確率は2分の1の60乗です。これは、数字にするとどういう数になるかというと、これですね、115,221,546,684,6976分の1となります。もはや天文学的な確率です。つまり不可能だということなんですね。これだけの予言が全て成就するのは不可能だということなんです。しかし驚くべきことに、現実的にはありえないと思われるこの確率で予言通りの生涯を送った人が歴史上ただ一人だけいます。それがナザレの イエスです。しかも生まれる時や生まれる場所というのは自分で選ぶことのできるものではありません。自分の努力や自分の意思ではどうにもならないその運命がイエス様がこの地上に誕生する数百年も前に詳細に予言されていたということは、これは驚くべき事実です。イエス・キリスト自身このように言われました。ルカによる福音書を開いていただきたいと思いますけれども、ルカによる福音書の24章44節です。ルカによる福音書24章の44節、モーセの律法と預言書と詩編とに私について書いてあることは必ずことごとく成就する、必ずことごとく成就するんだ。さらにはイエス様はご自身の将来についても預言されました。少なくとも3回十字架による死について語っておられます。ある学者はイエス・キリストに関する60ある予言のうち8つだけが成就する確率についてこのような例で説明しました。もしそれだけの数115K2921兆5046億684万6976個のドル銀貨を敷き詰めるなら、テキサス州全体が覆われ、その高さは60センチに達するだろう。その1枚に印をつけ、目隠しをした人に州全体を歩き回って銀貨を一つ拾い上げてもらうとしよう。印のついた銀貨を拾い上げる確率はどれくらいだろうか。メシアに関するわずか8つの予言が歴史上のある人物に成就する確率はそれと同じである。イスラム教、仏教、ヒンズー教、神道、さまざまな宗教を見渡しても予言が書かれている経典は聖書のほかにはないと言われています。ましてや書かれている予言がすべて実際に的中している書物など聖書以外にありません。聖書のメシア予言の最も驚くべきことは、それが考えられない確率で的中したということよりも、むしろ神であるお方、宇宙の王であるお方が罪人である私たちのために十字架に死なれたという事実だと思います。一体どこの国の王が罪人のために命を投げ出すでしょうか。私たちの罪を許すために、私たちの身代わりとして刑罰を受け永遠の滅びを経験してくださった私たちの神様のその動機は、ただ私たちに対する愛だけでした。この神の愛のメッセージを聞いた人々の反応がこの使徒行伝の後に興味深く記録されています。使徒行伝17章に戻りたいと思いますけれども、4節と5節です。ある人たちは納得がいってパウロとシラスに従った。その中には信心深いギリシャ人が多数あり、貴婦人たちも少なくなかった。ところがユダヤ人たちはそれを妬んで、町をぶらついているならず者らを集めて暴動を起こし、町を騒がせた。それからヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引っ張り出そうとしきりに探した。テサロニケのある人々は福音を心から受け入れました。彼らがどんな態度でそれを受け入れていったのか、それはテサロニケ人への手紙を読むと分かります。テサロニケ人への第一の手紙1章6節と7節、こう書かれています。そしてあなた方は多くの患難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと 首都に倣うものとなり、こうしてマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範になった。ここに多くの患難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れと書かれています。テサロニケでは福音が述べ伝えられるとすぐに反対者が現れ迫害が引き起こされていきました。つまり福音を受け入れてパウロとシラスに従っていくということは自ら困難な道に入るということを意味していたんです。それでも彼らは喜んで主に従いキリストを証ししていきました。第一テサロニケ次の1章9節と10節にはこのように書かれています。私たちがどんなにしてあなた方のところに入っていったか、またあなた方がどんなにして偶像を捨てて神に立ち返り生ける誠の神に仕えるようになり、そして死人の中からよみがえった神の御子、すなわち私たちを来るべき怒りから救い出してくださるイエスが天から下って来られるのを待つようになったかを彼ら自身が言い広めているのである。ここでテサロニケの信徒たちはイエス・キリストの再臨について述べ伝えているということがわかります。宇宙の王がやって来られるとき、この世界は滅びます。この罪の世界は滅びます。この世界の秩序は根底から覆されることになります。だから使徒行伝17章次の6節にはこう書かれているんです。しかし2人が見つからないのでヤソンと兄弟たち数人を死の当局者のところに引きずっていき叫んでいった。天下をかき回してきたこの人たちがここにも入り込んでいます。福音に反対する人々は天下をかき回す者という表現を使いましたけれども、真理の御言葉が剣として罪の世界に飛び込むとき、私たち罪人の心はかき乱されます。これまで生きてきた価値観や世界観が揺さぶられます。人生の方向転換をする必要があるということに気づかされるんです。しかし私たちの罪人としての肉の心はそれに反発するんです。御言葉に惹かれていく自分がいる反面、それを阻止しようとする思いも同時に働く。そんな私たち罪人の心の世界が目に見える形で表されたのが迫害なんです。ですからある意味クリスチャンたちは革命家として召されているのかもしれません。福音の力というのは人々の心を、そして社会を揺り動かす力を持っているからです。太平洋戦争中にアドベンチスト教会の牧師や信徒リーダー42名が逮捕投獄されていくという出来事がありましたけれども、それはほんの80年前の出来事です。その時実際に私たちの国日本で起こった宗教迫害のポイントもイエス・キリストの再臨信仰でした。世の終わりの時代にも同じことが繰り返されるようになるということを私たちは覚えておく必要があるんです。そして使徒行伝17章10節、そこで兄弟たちは直ちにパウロとシラスと夜の間にベレアへ送り出した。二人はベレアに到着するとユダヤ人の街道に行った。ここに兄弟たちはと書かれていますけれども、パウロたちがテサロニケで伝道したのはわずか3週間だけでした。ですから まだ生まれたばかりのクリスチャンたちだったんですけれども、彼らはそれでも危険を冒しながら命がけでパウロをかばい守り、そして彼らをベレアへと送り出していきました。皆さん、たった3週間です。それに比べると私たちの信仰はどうでしょうか。バプテスマを受けて何年も何十年も経っているにもかかわらず、彼らのように命がけで主に従っていく信仰が養われているだろうかと、自分自身の生ぬるい信仰を見て恥ずかしく思います。平穏無事な環境の中で持つ信仰と、燃えるような迫害のただ中で育った信仰の違いがここにあるように思います。もちろん聖書の真理は深いものがありますから、何年も何十年もかかって学び研究する必要があります。それだけの価値があります。でもイエス・キリストに対する献身は、神に対する献身は決して年月を必要としないんだということがここでわかります。こうしてベレアに送り出されたパウロとシラスは、そこでも福音を述べ伝えていきます。ベレアのユダヤ人たちはこのパウロとシラスが述べ伝えた福音に対してどう反応していったでしょうか。使徒行伝17章11節と12節をお読みします。ここにいるユダヤ人はテサロニケの者たちよりも素直であって、心から教えを受け入れ、果たしてその通りかどうかを知ろうとして日々聖書を調べていた。そういうわけで彼らのうちの多くの者が信者になった。またギリシャの貴婦人や男子で信じた者も少なくなかった。彼らは素直に御言葉を受け入れていきました。開かれた心、とらわれない心で御言葉を受け入れたのです。しかも彼らはただ聞いただけでは終わりませんでした。日々聖書を調べていたと書かれています。日々、毎日です。彼らは単に本を読んだのではなく、神の御言葉と格闘して、ある意味神と対決しつつ聖書を調べ日を過ごしていったということがわかります。私はバプテスマを受けてクリスチャンになってすぐ自分を変えたいと思って、アシュラムというディボーションの集会に参加しました。それは小説家の三浦絢子さんが書いた千色葉先生物語、この主人公である榎本康郎先生が始めた集会なんですけれども、そこでディボーションの訓練を受けて、聖書から直接神の声を聞くという、そういう習慣を身につけていくことができました。来年は皆さんとこのようなディボーションの小グループもやってみたいと思っていますけれども、人から聞いた言葉というのはすぐに忘れてしまいます。でも聖書を通して語られる主の声は忘れるどころか、私たちの魂に刻み込まれて、その言葉が生きて私たちに語りかけ、試練の時に私たちを救い出す力となっていくんです。初代教会のクリスチャンたちはそのような聖書の読み方をしていました。彼らが経験した御言葉の力を私たちも体験していきたいと思います。予言の霊はこう告げています。試みがしばしば抵抗できないもののように見えるのは、祈りと聖書研究を怠っているために、試みられているものが神の御約束をすぐに思い出すことができず、聖書という武器を持ってサタンに対抗することができないからである。しかし天使たちは神の事柄を喜んで学ぼうとする人々の周りにいて、緊急の場合には必要な真理を思い起こさせる。 こうして敵が洪水のように押し寄せるときに、主の霊はそれに向かって旗を上げられる。ベレアの信徒たちのように御言葉を通して主の生きた声を聞き続けること、そしてその御言葉によって日々聖霊に導かれて歩んでいくということ、これこそが終わりの時代の困難を乗り越える秘訣なんです。第一テサロニケ3章3節でパウロははっきりとこう書いています。あなた方の知っている通り、私たちは患難に遭うように定められているのである。つまり終わりの時代の迫害は必ずやってくるということなんです。でも私たちがベレアの信徒たちのように日々御言葉によって自分自身を養っていくならば、それらの試練は逆に私たちを清める聖霊の火として用いられていきます。その聖霊の火によってイエス様の再臨に備えることができるように私たち自身が整えられていくんです。パウロは予言を通して十字架、復活、そして再臨の確実性を論証しましたけれども、聖書の予言を成就された主は聖書を通して私たちにしてくださった約束を必ず果たしてくださる素晴らしい、そして誠実なお方です。20世紀のアメリカ大統領の中で一番アメリカ人から尊敬されている大統領は誰かご存知でしょうか。第40代大統領であるロナルド・レーガンです。歴代大統領の中ではリンカーンに次いで2番目に尊敬されている大統領です。ところが彼は88年に大統領を辞めると、その後社会に姿を見せることはなくなりました。深刻なアルツハイマーにかかってしまったんです。その進行の度合いは凄まじく早かったそうなんですね。奥さんのナンシー夫人はなんとかこの認知のスピードを遅らせたいということで自宅の一室をリフォームしました。内装をこのようにホワイトハウスの大統領執務室そっくりに大改造してしまうんです。一歩彼の家の中に入るとホワイトハウスの大統領執務室と全く同じデザイン、調度品がずらりと並んでいます。彼の黄金時代を思い起こさせることによって認知症の進行のスピードを抑えようとしたわけですけれども、ダメだったんですね。実はレーガン大統領は奥様のことを大変愛していて、折に触れて手紙を書いたりプレゼントをしたりしていたようですけれども、金婚式、結婚50周年の時には素敵にお祝いしようねと約束をしていました。その金婚式の日というのは2003年3月2日です。でも実際その日を迎えた時にはレーガン大統領は一日のほとんどをベッドの上で過ごして会話をすることもままならないような、そういう状態だったそうです。ところがその当日にレーガンの元秘書がナンシーさんのところを訪れて、大統領から預かってまいりましたという一通の手紙をナンシー夫人に手渡したんです。その手紙にはこのように書かれていました。僕の生涯ただ一人の女性ナンシー、50年では足らない、もっともっと君の幸せな夫でいさせてほしい。ラブレターです。そして結婚50周年おめでとうという内容でした。 レーガンは金婚式まで自分の健康が持たないということが分かったときに、今のうちに十何年後かに渡す手紙を自分の手で書いておこうと気力を振り絞って手書きの手紙を書いて、そして金婚式の日に妻に渡してくれと秘書に頼んでいたんです。なぜそのようなことをしたかというと、妻と約束をしていたからです。約束を守るというのはその人の記憶力の問題ではなく、人格の問題、誠実さの問題だと思います。愛する人に対して誠実でありたい、そのためには今自分ができることは一体何だろうと考えたときに、まだ記憶がなくなってしまう前にこのことだけは書き留めておこうとして書いたのがこの手紙だったわけです。聖書というのは神様の約束の本です。神様が約束していたその約束が一言一句すべてイエス・キリストによって守られました、それが証明されましたと言っているのが聖書のメッセージなんです。約束を必ず果たしてくださる神様は世の終わりまで必ずあなたと共にいると約束してくださいました。だから私たちは終わりの時代の患難を恐れる必要はないのです。どんな苦しみの時も、どんな悲しみの時も、どんな試練の時も、私たちを愛してくださる神様が共にいてくださる、このことを心に刻み込んで歩んでいきたいと思います。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かにありますように心よりお祈りいたします。